ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力となる山梨県の産地からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長のFAと、
名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
本当はね、先週、定期配信の予定だったんですけど、先週は、北朝鮮のね、特番をお送りいたしましたね。ちょっと1週間遅れになっております。3週間にもだしね、ちょっといろいろあったんで、ニュースたくさんありますんでね、ちょっとどんどん、行きましょうかって感じですけど、とりあえずね、選挙がありましたからね、
はい、
なんかいろんな話もみんなそれで吹っ飛んだって感じがしますけど、
うん、
今日はね、ちょうど収録開始直前にソユーズ TMA-07M の打ち上げがありまして、はい、綺麗に飛んでったようですね。
もう今は軌道入ったのかな。
軌道入ってるでしょうね。ソユーズは9分で軌道に入りますからね。
はいはい。そっからが長いんですけど。
そっからが長いです。まあ、今短縮中ですけどね。
はい。
短縮ができたら8時間ぐらいで行っちゃうんですけどね。
うん。
日帰りできちゃいます。
はい、それじゃあ、とっとと行きますかね。
はい。
まず打ち上げ結果からですけど、まず最初は中国の打ち上げですね。中国国家航天局は北京時間11月25日12時06分、日本時間13時06分にリモートセンシング衛星、陽寒16号を乗せた長征4号兵ロケットを主戦衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、焦点の軌道に投入され打ち上げが成功しております。この陽寒16号についてはリモートセンシング衛星で、科学技術、国土資源、調査、環境保護などを目的としてますけどね。まあ前からも言ってますけど、このシリーズは軍事目的もあるんじゃないかと言われてるんですけど。
一回ぐらい形見てみたいですけどね。
そうですね。
洋館シリーズ。
公表されてないんですよね。
はい。
はい、次ですけどね。次、アリアンですね。アリアンじゃないね。アリアンスペース社で、ソユーズの打ち上げですね。アリアンスペース社は協定世界時間12月2日の午前2時2分、日本時間午前11時2分に、フランスの画像観測衛星プレデス 1B を乗せたソユーズロケットを南米フランス領のギアナのクール基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約55分後にプレデス 1B を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しています。ギアナ宇宙センターからのソユーズロケットの打ち上げは今回で4回目になりますね。
なんかあっという間です。
そうですね。
うん、
このプレデス 1B はフランスの、まあ、偵察衛星とも言われてるんですけども、重さは970キロで、高解像度カメラを搭載し、高度700キロからの物体の撮像を行うということで、地上にある解像度についた70センチと言われてますね。プレデス 1A の方は、確かヨーロッパの巨大地球観測衛星エンビサットがトラブった時に、すれ違いざまにエンビサットの撮影を行ってますよね。それぐらい高性能衛星ですよね。その、軌道上で、まあ、すれ違いというか、まあ、近くを通ったものをずっと追尾しつつ、高解像度撮影できるという、恐ろしい性能を持ったやつですね。
うん、
そうですね。ピント合わせるのも結構大変ですもんね。
いや、大変だと思いますよ。
これは。
衛星から衛星の写真を撮るってすごいです
ね。そうですよね。まあ、そんな2号機ってことですね。はい、それから次ですけどね、次はシーロンチの打ち上げですね。シーロンチ社は協定世界時間12月3日20時43分、日本時間12月4日午前5時43分に、ユーテルサット社の通信衛星ユーテルサット 70P を乗せたゼニット3、シーロンチロケットを、太平洋上の直径154度、の赤道上に浮かぶプラットフォーム、オーシャンオデッセイから打ち上げられました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約1時間6分後にユーテルサット 70B を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております。シーロンチの打ち上げ成功率はこれで再び 95% ということですね。
うん、
ユーテルサット 70B は、EADS アストリーム社が開発した通信衛星で、重さが5トン、48本のケーブルトランスポンダーを搭載し、 ヨーロッパやアフリカ、アジアを中心に衛星通信やデータサービスを提供するということですね。それから次が、ロシア、プロトンですね。ロシアのフルニチェフ社とインターナショナルローンチサービス社は、12月8日、通信衛星ヤーマル204を搭載したプロトン、ブリーズ M ロケットを打ち上げたんですが、衛星を初手の軌道に投入することができず、打ち上げ失敗しております。現地時間12月8日の19時13分、日本時間12月8日22時13分に、バイコヌール中基地から打ち上げたのですが、ブリーズ M アパステージが4回燃焼を行った後に、打ち上げから9時間15分後に、このヤーマル404を分離するはずだったんですが、ブリーズ M の燃焼が、4回目の燃焼が予定より4分早く終了してしまって、予定した軌道への投入が行われなかったということですね。で、その後、衛星の方はですね、衛星のスラスターを使いまして、リカバリーを行いまして、12月15日に予定した静止軌道の投入を完了したということですね。ですね、本来、ブリゼムが分離する予定高度がですね、遠地点高度が35,696キロ、近地点高度が7,470キロ、軌道傾斜角9度で、ブリゼムから分離する予定だったんですが、実際に投入された軌道は、遠地点高度が35,672キロ、近地点高度が3,071キロ、軌道傾斜角 26.05 度だったんですよね。うん、で、まあ、この差分を含めて、静止軌道まで持っていくってことで、9日から10日にかけて、スラスターを最初に噴射して、4回ぐらい大きな噴射をして、静止軌道に到達ってことですね。もともと15年程度の設計寿命の燃料を搭載してたんですが、まあ、このマニューバーで使ってしまったため、おそらく運用寿命は11年ぐらいになってしまうだろうと見積もられているということですね。まあ、ロストするよりは、だいぶマシということでですね。このところ、ブリーズ M がね、立て続けに失敗してるんで。
ですね、最終の4回目ってことはもう、どんどん燃料使い切った状態で、なんか、トラブル的なのはやっぱエンジンなのか、タンク側なのか、
分かんないですね。そうですね。4回目だから、もう上層は切り離して、
はい。ドーナツ。
ドーナツ切り離して、真ん中だけのはずなんですけどね。で、まあ、4分早く止まったってことなんで、なんでしょうね。ソフトの可能性が一番高いんですけどね。そこまで動いてて。
ものとしては、エンジン一つです
ね。そうですね。まあもちろん何か欠陥というかまあ、トラブって、そこまでは持ったけど、そこでバキッといったっていう可能性ももちろん当然ありますしね。次はですね、アメリカの打ち上げですね。アメリカ空軍とユナイテッドローンチアライアンス社は、アメリカ東部標準時間の12月11日、13時03分、日本時間12月12日の午前3時3分に、アメリカ空軍の、X-37B 機動試験機を乗せたアトラス5ですね、501でしたね、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。打ち上げから、ライトロケットは順々に飛行し、打ち上げから約17分後に X-37B を、所定の軌道に投入され、打ち上げが成功しております。OTV-3 というミッション番号が出てるんで、3回目のミッションなんですけど、日本の報道だとみんな3号機って書いてあるんですよね。なんでかなと。これ、アメリカ空軍2機しか購入してないんで、1号機の、2回目のフライトなんですよ。でも日本の報道、ほとんど3号機になってるんで、どうしたのかなって感じですけどね。まあ今度はね、だから2回目のフライトでどうかというところの技術試験と、まあ今回も、長く飛びそうだなと言われてますね。2号機は469日間、軌道上にいたんですよね。1年以上。
長かったですよね。いつ降りてくるんだろうって思って。
ね、また中国が我々の宇宙ステーションの天球の偵察にあげたんだとか言ってましたけど、ね、ちょっとそれは自意識過剰なんじゃないですか。
いや、でも今回、初号機、まあ、1号機を2回目のフライトってことで、はいはい、スペースシャトルで確立してる技術ですけど、うん、まあ、点検等々、まあ、ね、だいぶスペースシャトルより楽にはなってると思うんですけどね。
まあ、エンジン積んでませんからね。
うん、
サイズも小さいし。まあ、逆にこういうテスト機をね、打ち上げ続けることによって、まあ、技術の維持という観点もあるんでしょうね。
これからね、 いつ降りてくるか。
ですね、どこを飛んで何をやってるのよって感じです。はい、じゃあ次行きますかね。次は北朝鮮の地上げですね、うん。朝鮮民主主義人民共和国は12月12日、人工衛星光明星3号ら2号機の打ち上げに成功しています。打ち上げに称された銀河3号ロケットは現地時間12月12日の午前9時49分、まあ、日本時間も同じなんですけど、まあ、北朝鮮の北西部であります世界衛星発射場から打ち上げられまして、まあ、前回の速報でもお伝えしましたけれどもですね、投入された高度が、近地点高度が近地点高度が492キロ、遠地点高度が585キロ、軌道傾斜角 97.4 度の、まあ、対応同期軌道、まあ、目標とした高度500キロの遠軌道の対応、同期軌道に入れなかったんですけども、まあ、それに近い軌道に投入に成功したということで、すごい、すごいことですよね、って感じですよ。うん、九州大学のですね、平山先生が、この軌道だと、実際どうなるのという計算をしていただいたところ、楕円なんで、まあ、楕円だから太陽同期にならないってことはないんですけど、この軌道だと、1日あたりですね、3.7 秒ずつ通過時間が早くなっていくと。
うん、
1年で20分ぐらいずれてる。まあ、だから、ちょっとしたスラス下がればすぐ修正できるような差なんですけど、ただまあ、まあ、最初に打ち上げた衛星が、ね、
うん、
こういう、三段、しかも三段目を使って軌道傾斜変更して軌道投入できたってことは、まあ、それはいきなりすごいことやりましたねという感じですよね。
うん、
まあ、残念ながら衛星はどうも機能を失ってるようですね。
うん、
これも多分ハリボテじゃなくてそれなりに作ったんでしょうけど、まあ、電波もキャッチできない。うん、地上からの観測だとどうも回転しているようだと。
うん。明るさが変わってるというニ
ュース。そうですね。それとですね、一つ画期的なところはですね、北朝鮮が初めての衛星投入に成功という公式発表をしたんですよね。じゃあ今まで2回の成功は一体何だったんだっていう。
いや、あれはどうなんだろう。まあ、でも衛星が、あれでした、歌流してるとか言ってましたもんね。
そうですね、光明星1号と2号。
1号と2号。
が飛んでたはずなんですけど。
しかも多分自分たちでその軌道とか、衛星から電波が出ていない以上、ね、地上からレーダーで見るか、光で見るかしかないんで、
うん、
多分このね、各国から出てくる情報をもとにっていうところもあるのかなと。
そうですね。それとあと、まあ、前回の特番から、まあ、1週間経ってですね、まあ、新たに分かったっていうか、新たに推測された事項として、3段目はやっぱり液体じゃないか。これはまあ、宇宙クラスターのタイムライン上でも流れてた話なんですけど、今回ね、打ち上げ動画が公開されて、写真というかですね、それが分かって、まあ、静止画はないんですけど、3段目の構造がどうもやっぱり4月の銀河3号のものと、まあ、ほぼ同一であろうという感じになったんで、まあ、その4月の打ち上げ前の公開された時の写真とかをよく見ますと、3段目の途中になんか継ぎ目みたいなものがこう見れるんですよね。で、そこでやっぱりタンクの、酸化剤と推進剤のタンクの構造がつながっている部分じゃないのかと。あと、2段目と3段目のこう2段目がちょっと絞って3段目がついてるんですよ。そこにあの四角い出っ張りが十字状に4つついてるんですよね。で、どうもそれがあのアレンジモーターだろうというものがついてまして、まあ、アレンジモーターって何かというと、まあ、0G で液体燃料のエンジン点火するにはあのタンクの中のこの下の方の取り入れ口のところにこう液体がないと点火しないですよね。で、固体燃料の小さなエンジンを少し噴射することによってタンクの中の液体を下の方に押し付けて、それで、タービンに液体をこう送り込んでエンジンを点火するという仕掛けのものなんですけど、まあ、いろんな方法があるんですよね。ガス圧でやったりとか、いろいろやり方いろいろあるんですけど、まあ、この4つは、そうじゃないのかなという見解ですね。だからやっぱ3段目は液体じゃないのかな。それであの黒い丸いもの、窓みたいなものとかやっぱあるんですよね。3段目の上の方にですね。
うん、
それが地球センサーだったり、 あ、何でしたっけ、星を見るのは。
スタートラッカー。
あ、スタートラッカー。うん、スタートラッカーとか、そういう、あの、位置を確認するものっぽい窓が2つぐらい見えてるんで、
うん、
ただあの、スピン安定じゃなくて、固体だとね、スピンでやるんでしょうけど、固体のエンジンで、何らかのセンサーで、自分の姿勢を確認して、軌道制御を行った可能性が高いと。まあ、ちょっとこれも言い切れませんけどね。うん、まあ、そうじゃないのかなというところですね。
そういえば、韓国は一段拾ってましたよね。
そうですね、一段拾ってるんですよね。タンクしか、タンク部分ですよね。
はい。
うん、
まあ、あれをどうなんだろうな、分解、当然分解するとは思うんですけど。
うん、そうですね。でもまあ、残念ながらエンジンがくっついてなかったですからね。
そうなんですよね、一番大事な。
アメリカの戦略軍の方で出してる、ツーラインエレメンツですね、軌道要素ですね。こちらの登録が仮番号から、光明星3の2に変わりましたね。KMS32 に変わりましたね。
うん、
あと、4つ、同一軌道に物体オブジェクトが出てたんですけど、うん、これが、まあ、全部で ABCD があって、A が KMS32、B が、UNHA3RB、UNHA3DEV、UNHA3DEV ということになったんで、衛星本体と3段目ですね。3段目はそのまま、他の、 あの最終段っていうのは衛星と同じ軌道に入っちゃうんですね、最終段とあとデブリが2つ出たということですね、
うん、
戦略軍の方が、まあ、ほぼ確定ということですね、まあ、そんなところですかね、とりあえず新たに何か動きがあったことっていうとですね、
うん、
ね、韓国、メンツ丸つぶれですね北朝鮮は指導体制はまた硬くなったってことですね。
うん、
まあ、ただ、打ち上げ自体は、事象としては成功してるんですけど、まあ、この次があるのかとか、まあ、そもそも今回の打ち上げ自体、まだ国連としての正式な発表というか、
うん、
コメントは出てないですけど、うん、
まあ、この後、ね、
どういう形で進んでいくのかわかんないですけど。
そうですね。次は核実験やるんじゃないかって話も出てますけどね。
うん
うん、あとはね、特集でも話しましたけど、リエントリー再突入のデモンストレーションを本当にするかどうかですよね。
うん、
もう再突入できないと兵器としては
そうそうそうそう、
うん、いまいちな感じですよね。
そうですね。まあまあ政治的には十分ね、もう威力を発揮してるんですけどね。
うん、
はい、じゃあそんなところでまたね、この件についてはまた新たなことが分かりましたらお伝えします。はい、次がですね、これはもう収録 の前日というか当日の収録当日の早朝にあったんですけど、
うん、
12月19日のこれ午前1時13分日本時間ですね、中国国家国防科学技術工業局ですね、工程局じゃないですね、終戦衛星発射センターで、朝鮮2号ロケットを使いましたトルコの地球観測衛星 GK2 極トルク2という衛星ですね、これの打ち上げに成功したということですね。これはですね、タレスが作った衛星で、まあ、プレアデスに対抗する高分解能衛星ということですね。タレスとしては初めて輸出に成功したということで、分解能についてはこれも70センチ。パン黒、白黒で70センチ、カラーで 2.8 メートルって言われてますね。で、これが結構イスラエルが警戒してまして、
うん、
このトルコがこれで撮影した衛星をアラブ各国に売るんじゃないかっていう心配を、どうもイスラエルがしてましてね。
うん、
で、反対声明とか出てましたね。
まあでも今だと、まあこれぐらいの、まあ1トンちょっとの地球観測衛星って結構売れてるんですよね。
そうですね。
東南、まあ結局日本のアスナロなんかも、うん、その東南アジアの需要を、まあ掘り起こそうということで、
うん、
モンゴルとかベトナムとかでしたっけ、売り込みしてますけど、
う
ん、
そうですね。
ちっちゃい国でも衛星の運用ってできちゃうんですよね、今だと。
う
ん、
そうですね。あと今回はね、これタレスからの買い物なんで、
うん、
SA オペレーションもタレスが結構力貸すと思うんでですね、そこは自力じゃなくても、そこも含めてパッケージで買うと、SA メーカーがやってくれるんですよね。
あとはもうデータだけ もらうというか、
そうですね。うん。まあもちろん、その辺が予算、大予算、小予算次第ということなんでしょう。うん。特にね、自力で開発できないところに対する売り込みとしては、日本だってアスナロだって、オペレーションも含めた売り込みになってますからね。
うん。
まあそういう技術もどんどん拡散していくということですよね。はい、次はですね、サブオービタルですね。宇宙航空研究開発機構 JAXA は、微小磁力環境を利用した、近質核形成実験を目的とした観測ロケット S520-28 号機を、12月17日、16時00分、宇宙の裏宇宙空間観測所から打ち上げて、計画通り、飛翔したということですね。発射後10秒で、炭酸カルシウムの核形成実験を開始して、60秒でノーズコーン解凍、62秒後にスピン開始ですね。宇宙ダストの核形成再生実験は打ち上げ後100秒に開始して、ロケットはその後283秒後に最高高度312キロに達した後、宇宙の上の、南東海上に落下ということですね。で今回2つ実験やってるんですけど、炭酸カルシウム核形成実験では炭酸イオンとカルシウムイオンを含む11種の異なる濃度の水溶液から核形成を行って生成した結晶核による光散乱強度と溶液インピーダンスの連続撮影を測定を行ったと。それから宇宙ダスト核形成実験では宇宙空間を模した3つの真空容器で鉄および酸化タングステンの蒸気を噴出し、そこから固体微粒子がダストが形成される過程を干渉計によって測定したということですね。宇宙開発、じゃあ次は宇宙開発関係のニュースいきますかね。まず韓国の打ち上げですね。大韓民国教育科学技術部とロシアのクルニチェフ国家宇宙科学製造センターは11月29日、同日に打ち上げる予定だったラオ1号の3号機、KSLV-1 の3号機ですね、打ち上げを中止すると発表したということで、発表によりますと、打ち上げの30分前に点検作業中に、第2弾ロケットで問題が見つかり、協議した結果、同日の打ち上げを中止ということで、今のところ新しい打ち上げ日時については未定、韓国とロシアの専門家による問題の原因究明及び対策が行われるということですね。この2段目も、1号機と同じ時に3機同時に作られたんで、結構長い間保管状態になってたもんですけどね。
うん。
電気系統というか制御系統に何かエラーが出たという報道はあるんですけどね。まあ、工場に戻して分解しないとわからんということだよね。まあ、おかわりはないので
、うん。
北朝鮮の前に上がるはずだったんですけどね。まあ、これもちょっと続報がありませんので、
うん、
どうなんでしょうね。韓国国内の報道は相当叩いてますよね。まあ、ね、ノドンの後、北朝鮮より早く打ち上げるためにね、
うん、
ロシアと契約して急いでやってますからね、自力でやってないから、原因究明も自力でできないしとか、うん、でしかもこの後、このラオの3号機の以降どうするのかも全く目処が立ってない状態ですからね。
うん、
次です、ニュースですね。次は中国のニュースなんですけど、中華人民共和国の国家国防科学工業局ですね。先ほどのトルコの衛星上げたのと同じところなんですけど、ここの管轄であります、月探査機ジョーガ2号ですね。これが小惑星、トータティスに接近し、探査を実施したと発表したということですね。ジョーガ2号は、トータティスとの再接近時は北京時間の12月13日16時30分に行われて、93km から 240km の接近時において小惑星の撮影が成功したということですね。で再接近時は距離は 3.2km、 相対速度は 10.73km/s、 相当近いところまで近かったですね。で昭和2号はもともと中国の2番の月探査機で2010年の10月1日に打ち上げて、10月6日に月周回軌道に到達し探査を開始、2011年の4月に、ミッションを完了し、6月9日にですね、月周回軌道を離れて、太陽と月のラグランジュポイントの L2 に向けて移動を開始しまして、8月末に L2 に到達ですね。 で、まあ、ディープスペースにおける宇宙機の運用について実績を積んだっていうことで、今回ですね、この到達する小惑星が地球にこう接近するということで、今年の4月15日に、到達する解剖士に向けて、L2 から離脱して航行を続けてたということで、
うん、
まあ、この到達は、まあ、NEO、ニアアースオービットと呼ばれて地球近傍、ね、まあ、もちろんぶつかるぐらい近くを飛ぶ、小惑星の一つなんですけども、そうですね。まあ、この到達説については、遠日点、一番遠いところが火星と木星の中間ですね。近日点、一番近いところが地球軌道の内側にありまして、軌道傾斜角が 0.45 度と低く、まあ、何度も地球と接近しており、遠い将来には地球に突っ込む可能性もあると予測されているということですね。で、今まで電波望遠鏡とかの観測が行われたんですけど、まあ、今回もね、近いんで、望遠鏡による撮影も行われているんですけども、実際にその小惑星のね、探査、フライバイですけど、探査を行ったっていうのが今回初めてってことですね。
うん、
で、これまで小惑星の探査に成功しているのはアメリカ、ESA、日本。で、しかも今回ですね、月行って、月探査して、L2 行って、L2 から小惑星にフライバイという、相当難しいことやってますんで、中国もなかなかすごいなってことですよね。
うん、というか、どこまで最初で予定してたかっていうのもちょっと気になるんですよね。
うん、そうですね。
なかなか。
でも、トータルその軌道とか分かってるんですね。もともと、まあ、L2 までは多分計画にあったんでしょうけどね。そこから先ですよね。うん、
いわゆるその、フルサクセスとかエクストラサクセスになってるのか、もともとやろうと思ってたのかってところは、まあ聞いてみないと分かんないですけど。
う
ん、
そうですね。
ねえ、この後またさらにどっか行こうとしてる可能性だってありますもんね。
そうなんですよね。中国ですね、この後小惑星探査についてはですね、2018年に、一つ、それから、トルクミットっていう衛星、小惑星かな。それから2020年にアポフィス。そして2023年には1996FG3 に、それぞれ小惑星探査機を打ち上げることを計画しておるってことですね。
うん。
うん、日本完全に置いてかれちゃいますね。
うん。
はいはい。次のニュースですね。次はですね、NASA とロシア連邦宇宙局の発表なんですけど、11月26日に、2015年から始まる国際宇宙ステーションの滞在クルーに1年間滞在するクルー2名を選出したということで、スコット・ケリー飛行士と、ミハイル、コロニエンコ飛行士の2人ってことですね。まあ、2人ともベテランですね。2015年春から1年間の長期滞在を行うということで、まあ、火星探査等に向けた、長期間の、被曝状況とかの医学的データ収集がメインということなんですが、逆にこれによってソユーズの空き席ができたんで、そこに宇宙旅行者を乗っけるということが可能になったということですね。ソユーズの運行回数そのままで、人があんまり乗り降りしないんで、お客さん乗っけようってことですね。はい、それから次ですね、NASA の発表で、新しい月探査ローバーの計画を発表ということで、2020年の打ち上げを目指すっていうことですね。どうも、キュリオシティの、予備部品等々を使って、新しい探査機を作り上げて、安く作って送り込もうということのようですね。原子力電池も予備が、予備として確保されてたウランを使う、ウランじゃプルトニウムを使うってことですね。いやー、なんか、やっぱり火星、有人ミッションが将来的に考えられてるんで、まあ、NASA は火星ばっかりですね。
うん、
それから、新ローバーと合わせてエクソマーズ計画に NASA が参加することを発表ってことですね。エクソマーズ計画というのは、ESA が主導する火星探査計画で大型の周回衛星とローバーを投下すると。着陸させるってことなんですけど、もともと、参加してたんですけども、2013年に一旦予算が大幅に削られて抜けたんですけども、再度また参加するということをしたようですね。で、このエクソマーズも、ロシアの方からですね、最新のミッションプロトコルのポスターが出てるんですけども、ね、プロトンであげますんでね、ピオさんがこの絵を見て、いやープロトン嫌だなとか、なんかプロトンと火星に向かうとなんか、 とてもなんか嫌な予感がするんだけどという。
いやー、まあ、フラグが半分ぐらい立ってる状態ですけど。
そうですね。
全部が全部失敗するわけではないんで。
はい、もちろんそうですね。うん、
一応たどり着けることは、はい、うん、たどり着けるんじゃないかな。まあ、どうなるかわかんないですけど。
そうですね。
それこそ日本もまだ火星探査っていう話は全然出てきてないんで。
そうですね。
そろそろあってもいいのかなと思いつつ。
まあ、プロジェクトのね、検討段階では火星飛行機が今やってますよね。
ああ。
はい、それから次のニュースですけど、月探査機のグレールが運用終了ということで、12月18日、月の16番の測定を行っていた NASA の月探査機グレールが、午前7時30分ごろ、まあ、計画通り月の北極付近に落下して、運用を終了させたということですね。
うん、
2機編隊でエブとフローと相性が名付けられた、2つの機体を同時に飛ばして、そのお互いの距離が重力によってわずかに変化するのを捉えて重力場を測定するというミッションだったんですね。8月以降の延長ミッションでは平均高度を55キロから23キロメートルに下げて、クレーターや山脈などの地形が影響を及ぼす細やかな重力場の測定を行っていたということで、グレールの落下地点については今年7月に60歳で亡くなった、アメリカの宇宙飛行士サリー・ライドさんにちなんで、サリー・ライド・インパクト・サイト衝突地点というふうに名前が付けられたということですね。
うん、
サリー・ライドさんは、ね、宇宙教育に非常に熱心だったので、このグレールミッションでも以前から、ね、お伝えしましたけど、小中学生がね、アメリカの小中学生が観測地点をこうリクエストして、実際にその機器をちょっと操作してカメラで撮影するというムーンカムプログラムですか、
はい、
これがサリーライド財団がバックアップして行われたんですよね。うん、まあ、そういうこともあってサリーライドさんの名前がついたってことですね。
グレイルも結局それ以降デルタ2の打ち上げでなかったですね。グレイル、
うん、これが今最後ですね。
最後だったんで、それももう終わっちゃったなっていうのは、
ね、なんかそうですね。飛ばし方もすごい飛ばし方してますもんね。
直接
その時ね、やりましたけど、グレール打ち上げの時にね、
うん、
一旦太陽の方に飛ばして、
ぐるっと大回りしなが
ら、うん、ですね。はい、それから次はですね、福岡工業大学のフィットサットの実験ですね。LED の、点灯を行って地上から観察するという実験ですね。これが成功しておりますね。
うん、
ちょっと私も空を覗いてみたんですけど、さすがに、まあ、位置的にもね、ちょっと観測できない位置だったんで、
うん。
実際ね、動画とか見ましたけどね、
うん、
まあ、もちろん望遠鏡で追跡してるんですけど、モールスを打つということになってまして、ね、点滅してるのがね、わかるような動画がありましたので、すごいですね。
うんうん、
フィットサットについては、まあ、どこ順調に進んでるのかな、って感じですね。はい、それから、イカロスがギネスブックに載りましたって話ですね。
はい。
12月3日、ジャックさんの発表なんですけど、まあ、イカロスが2つのギネス記録に認定されたということで、1つは最初の惑星間ソーラーレイル宇宙機、それからイカロス本体を撮影するために射出された2機の小型カメラ DCAM1 と DCAM2 が最小の惑星間高衛星であるという2つの項目がギネスブックに載りましたということですね。また冬眠状態に陥ってますけど、まだまだ話題の尽きない探査機ということですね。はい、それから、あとちょっと細かいニュースいきますかね。ですね、前回の配信で、ちょうど配信した日に ESA の、アリアン5の磁気ロケットをどうするかという報道があって、まあ、速報で、アリアン 5ME っていうことになりましたというお伝えしたんですけど、
はい、
その後の情報を見ますと、まあ、アリアン 5ME がメインなんですけど、完全にやめるかどうかの決断は、2年先延ばし、
うん、
当面、ME と A6 の両方を進めるということで、アリアン 5ME に187ミリオンユーロの予算、研究開発予算。で、アリアン6の設計検討、これに157ミリオンユーロってことで、名前からすると6の方が設計検討なんで若干一段下げたな、名前なんですけど、まあ、金額的にはまあそんなに変わりのない、ちょっと6の方が安いぐらいの額が予算としてついたということですね。だから平行、まだ決めずに並行でいくっていうのがまあ実際だったようですね。 で、アッパーステージ2段目のエンジンは新しいエンジン、ビンチという新しいエンジンやってるんですけど、まあ、これについては 5ME も6も両方使うということで、まあ、244ミリオンユーロ、
うん、
それから、ベガロケットのアップグレードに84ミリオンユーロということで予算が付けられたってことですね。うん、まあ6がね、もう終わりっていうわけじゃないんですけど、まあ、まあ、5ME の方がまあ有力なんだけど、まあ6もまあとりあえずあと2年間は、決めずに研究してくださいということのようですね。
ベガはアップデートなんですけど、さすがにソユーズのアップデートは独自ではやらないんでしょうね。うん、
独自ではやらないでしょ
う。さすがに。
そうですね。
買ってきてるんでね。
はいはいはい。あと次ですね。ESA がですね、全電気推進衛星バスの開発を決定っていうことですね。
うん、
プライムメーカー OHB 社、最初の運用会社 SES 社の衛星になる予定ということですね。全部イオンエンジン。イオンエンジンっていうかまあ、イオンエンジン使うのか、電気推進っていろいろありますんでね。とりあえずあの、オール電化衛星バスを開発するということですね。うん、スカパー JSAT 社がですね、株式会社 DSN という会社を設立しまして、これは何のための会社かというと、防衛省が PFI でやります、X バンド衛星通信衛星システムですね、これの整備ですね。
うん、
今まではそのトランスポンダーを、借りて、レンタルして運用してたんですけども、今回 PFI 方式なんで、あの運用も含めて全部民間企業にやってもらうという形でやるという、まあ、最近流行りの国共事業形式ですね。民間会社に衛星を買ってあげてもらって、運用も やるものを丸ごとお金を払って買い上げてやるという形ですね。で、このためにわざわざあの新しく一つ会社を作りましたって話ですね。
うん、
プロトンロケット輸送中に損傷ということで、12月28日打ち上げ予定だったプロトンが打ち上げが延期になりましたね。それと、先ほど話しましたアリアン6の開発に絡めてですね、12月6日に、まあ、これは決定という話じゃないんですけど、あの開発費をあの衛星オペレーター側からこう参入してもらって、開発に参入してもらって開発費を確保するという方向もちょっと考えているんですね。先日の GPS 衛星の打ち上げで実は2段目が推力低下して、噴射時間を延長することによって予定通りの軌道にこう自動的に復旧しているんですけど、アッパーステージの最終段の RL10 というロケットエンジンのチャンバー内部での推進剤漏れが起きていたということが発表されていますね。それから、アメリカ国防省の打ち上げですね。2013年から2017年の発注で50機上げる計画があるらしいんですけども、アメリカ国防省がこのうちのですね、36機はユナイテッドロンチアライアンス社から上げると。で、残りの14機は競争入札ということで、スペース X が内側を落としますと宣言したということですね。まあ、あの他のね、アメリカの国内も民間ロケットが上がってるでしょうから、まあ、その辺でこう入札合戦になるんじゃないですかね。
うん、
ただあれですね、スペース X としてはまあ打ち上げの実績作るためにでも、是が非でもこれ取ってきて、うん、まあ、着実に成功を増やしていこうっていうのは、
そうですね、
まあ、そういう方針だと思うんですけど。
そうですね、うん、これちょっとあの何で見たかちょっと忘れたんですけど、どこから見たんですけど、あの大型の衛星上げるとき、今デルタ4ヘビー使ってますよね。
はいはい。
あれもファルコンヘビーで競り落とそうとしてるようですね。あの、ファルコン9、3機束ねたファルコンヘビーですね。あれで、あの、デルタ4ヘビーの、ミッションもなんとか印刷で落としたいというふうに考えてるようだってことですね。だから今回の発表だと、具体的にどの衛星の打ち上げを競争入札するのかっていうのはちょっとわからないんですね。ただそれとは別にですね、アメリカ空軍がファルコン9とファルコンヘビーは1機ずつもうすでに発注してますね。さっきの競争入札は2015年以降の話なんですけど、2014年にファルコン9で宇宙気象観測衛星の打ち上げ、それから2015年にファルコンヘビーで試験衛星のスペーステストプログラム2を上げる契約を行ったという話ですね。スペース X の支払額は、宇宙地球観測衛星が97ミリオンドル、 試験衛星スペーステストプログラム2は165ミリオンダラーですね。ファルコンヘビーも上がるんですね。
なんかあれですよね。で、あの、デルタ4ヘビーすら上がんのかよって思ってた。気がつけばね、こういうクラスターロケットがじゃんじゃかじゃんじゃか、次はアンガラになるのかなとか思いつつ。
ですね。でもアンガラはあんまりたくさんエンジンクラスターしてないんで、
まあまあ、
ファルコンヘビーほど燃えないですけどね。
まあまあ、あれが異常ですからね。
あ、ファルコン9もでもバージョン 1.1 になったら、あの四角い配置じゃなくて丸い配置に変わるみたいですからね。そういったデザイン化が出てましたね。
真四角でこう、9つ。
3×3 の四角い配置から、6個丸く配置して、中に3つという形態にちょっと変わるような、絵が出てましたからね。で、そのファルコン9の話なんですけど、12月12日にですね、前回ドラゴンのミッション1号機打ち上げたファルコン9、エンジンが一発止まってましたよね。
はいはい。
その早期停止の原因については究明ができた模様で、近いうちに NASA に報告を行うというニュースが出てきてますね。
うん。
あれも結構いろいろトラブってるんですよね、あのフライトもね。まあ何と言ってもね、前にもお伝えしましたけど、あの、サブペイロードの方が全然軌道投入に失敗してますからね。
そうなんですね。
はい、細かいとこはこんな感じですかね。次、宇宙科学関係ですね。まず最初は、プランク衛星が捉えた100万光年のブリッジというニュースですね。11月26日、ESA の発表で、マイクロ波天文観測衛星プランクが互いに1000万ですね。1000万光年離れた2つの銀河団をつなぐ高温ガスの橋のブリッジの姿を捉えたということで、銀河団エーブル401とエーブル339をつなぐ高温のガスの橋、まあ橋っていうか、フィラメントっていうふうに原文は書いてますけどね。銀河団と銀河団の間の空間に潜む物質について今まではっきり見ることができませんでしたが、プランクがその秘密を解くヒントを与えてくれましたということですね。宇宙と素粒子の夜の大規模構造の時も話をしたんですけど、
はい、
暗黒物質を含めた重力シミュレーションをすると、銀河団と銀河団が固まったところが、あとは細くこう、ね、線がつながったシミュレーションが出るんですけど、
はい、
実際にそれがフィラメントとして高温のガスとして観測されたということだと思いますね。
うん、
あのボイド、ね、ボイドとボイドの間をつなぐ、まあ、ボイドのところでは何もないんでね。
いや、あの、膜状
と、
そうそうそう、膜状のところをつなぐものが観測されたということですね。
はい、
摂氏8000万度ぐらいということですね。
ほう、
まあ、このプランクと、あと、ニュートン、それから、ローサットのデータも付き合わせて整合を取ったっていうことですね。宇宙構造もよくわかんないですけどね。わかんないってか分かってなかったんですけどね。そうやって少しずつこう、観測されていくんですね。
うん。
あんまりにもでかすぎて、
はい、
わかんないっていうのはあります。
はい。
1000万光年ですもんね。
1000万光年ですよ。銀河系の直径が 10万光年ですからね。
うん。
1000万光年の構造っちゃすごいですよね。
うん、
は次はですね、水星に大量の水の氷。で、タイトルだけ読んだらよくわからないですけど。ここでいう水星は、あの、惑星の水星ですね、マーキュリーですね。ここで氷があるのではないかということですね。11月30日の朝の発表なんですけども、太陽に最も近い惑星、まあ、灼熱の星と言われている彗星に、言われていた彗星に、まあ、水の氷が存在することが明らかになったということですね。彗星でもですね、やっぱりあの、以前あの、月の南極付近に、永久影のところがあって、そこに氷があるんじゃないかというのと同じ原理ですね。極域のクレーター内部に氷の水があるのではないかと以前から指摘されていたということで、自転軸の傾きが光点面に比べて傾きはほぼゼロなんですよね。だから極地に深いクレーターがあると、クレーター内部は永久影なんですよね。で、1991年にアレシボ天文台の観測で、極地に点在する明るい領域が見つかり、まあ、それが氷じゃないかというふうに言われたんですよね。で、1970年代に 一つ前の水星探査機マリナー15ですね、これが捉えたクレーターの位置と一致したので氷の可能性が検討されていた。でマリナーはやっぱりフライバイだったんでね、全域を撮影していませんので、今回メッセンジャーによる探査で両極の明るい部分、あのレーダー観測で明るく観測された部分については全て実際には影となっている部分と一致したということが確認されたということですね。でメッセンジャー自体のセンサーからも水素が測定されているということなので、まあ、この、熱を通さない厚さ10センチから20センチの表層の下に氷が埋まっているんじゃないのかなということですね。だから実際にその映像で氷そのものが撮影されたというわけじゃないですね。映像では影になっていると、暗いというところと、その地球からのリモートの電波観測で、珍しき反応があるというのと一致するということで、まあ、ここが氷じゃないかということですね、
うん、
推測量だと結構たくさんありますね。ワシントン DC と同じ大きさに広げると厚さが 3km ほどになる。ワシントン DC ってだいたい23区と同じぐらいかな、ざっくりとそれぐらいの量のものがあるんじゃないかということのようですね、
うん、3キロって、
まあ、でも埋まってるんです
よね、うん、10センチから20センチの表層の下に埋まってるんじゃないかと、うん、そうですね。いや意外なところに意外なものがあるんですね。あれは直接観測したわけじゃない。で、月の南極のその永久影のところの氷に関しても、クレメンタインという衛星で観測したときに、その水素の分布で氷じゃないかって言われてて永久影を撮影したんですけど、カグヤの撮影、観測とかじゃちょっと否定されるデータが出てるんですよね。だから、これもちょっとどうなのかなという、感じはちょっと正直受けるんですけどね。はい、じゃあ次がですね、ボイジャーですね。12月4日、NASA の発表で、1977年に打ち上げられた、アメリカの探査機ボイジャー1号がですね、太陽圏、圏は巻きの方ですね、の内と外から、荷電粒子が入り混じる境界領域に入っていることが判明したということで、恒星間空間に向かう最終段階とみられて、数ヶ月から数年後には太陽圏、ソーラーエリア、太陽のですね、影響を及ぼす領域ですね、太陽圏を脱出すると関係者は推測しているということで、このタグのニュースはもう何度お伝えしたか、もうデルデル詐欺、デルデル詐欺に近いんですけど、ただその、ヘリオスフェアと言われるね、この銀河空間とその太陽風が到達するエリアの境界面っていうのが、かなりいろいろな構造を持っているというのが、このボイジャーが実際通過することによって分かったということですね、うん、磁力線の突然スパンと変わるわけじゃなくて、やっぱりこの入り混じっている領域があるというのが、まあ、今回分かったということですね、太陽系の中と外の磁力線をつなぐ幹線領域、原文はマグネティックハイウェイにいることが分かったということで、7月28日にこの領域から入ってから出たり入ったりを繰り返していたが、8月25日以降はずっとこの領域を航行中と。で、この領域で太陽からの荷電粒子と恒星間空間からの高エネルギー荷電粒子が入り混じっている。ただ、磁力線の向きはまだ太陽方向で変わっていないので、まだ太陽の影響下にある太陽系の内部であるというのがボイジャーチームの見解ところですね。で、恒星空間に抜けたときはこの磁力線の向きが一気に変わると予測されているということですね。まあだから、もっとこうスパッと簡単に変わるように予測がされたんですけど、実際行ってみるとそんな簡単なもんじゃない、単純なもんじゃないということだったんですね。
ボイジャーのスピードをもってしてもなかなか抜けていかないんですね、端っこ。
そうですね、その境界領域っていうのは結構広い領域にあるってことですね。次のですね、小さな銀河に太陽170億個分のブラックホールということで、12月6日、ネイチャーの記事ですね、マクドナルド天文台の発表ですね、2億光年彼方の小さな銀河の中に太陽170個分の超巨大質量ブラックホールが見つかったということですね、太陽170億個、誤差プラスマイナス30億個、という超巨大ブラックホールが見つかったのはペルセウス座方向の2億1000万光年彼方にある銀河 NGC1227 ということで、天の川銀河の4分の1しかの直径しかない、25万、2万5000光年ぐらいしかないということですね、の小さい銀河なんですが、 その中心にあるブラックホールの質量は銀河中心バルジの 59% 銀河全体質量の 14-15% を占めるということですね。
うん、
これまで観測された例では平均およそ 0.1% だったんで、銀河の全体質量と比べてどれだけ桁外れの重いかがよくわかるということですね。
うん、
もうなんか銀河っていうより真ん中に一つあってその周りを恒星円盤みたいに
回
ってる感じですよね。
すごいでかいですよね。
うんうん、
まあ、だから銀河の成長とそのブラックホールの成長っていうのは、まあ、いろんな構造進化モデルっていろいろあるんですけども、うん、ちょっとこれは、まあ、今までとちょっと違うんですね。
うん
うん、あんまりこうでかくなるとすごいジェットを吹き出すんですよね。
うんうん、
でジェットを吹き出すと結局吸い込み量も減るし、ブラックホールが太る原因となるガスも全部飛ばされていくんで、うん、ブラックホールの成長や銀河の成長もちょっとスピードダウンするというのが今までのシナリオだったんですが、ちょっと今回のブラックホールではこのシナリオは当てはまらないということですね。またその、まあ、銀河とその銀河中心ブラックホールの成長っていうのも先ほどの話と同じですけど、うん、ちょっと、まあ、単純じゃないんだねという、
うん
ですね、だこれがまあちょっと1例しかまだ見つかってないんでね、これからどんどん観測したら同じようなものが見つかるかということですね。
誤差30億個とか初めて聞きましたね。
そうですね、うん、何中誤差じゃった。まあ2億2000万個のカートですからね、やっぱそれぐらいの誤差はあるんで、
うん、
はい、それから12月7日 NASA の発表で、先ほどお伝えしたグレールですね、
うん、
こちらの科学的成果の方で重力マップが第1回目の公表がありましたということですね、うん、で今までない高精度で重力マップが作れました。まあ、クレーターや谷山田の表面地形と重力の変化が、まあ、ほぼ一致したということですね。だからそんなにその中に変な構造が埋まっているとかいうようなことはないということですね。
うん、
後期10万基地の痕跡も月の重力爆発を調べることができたということで、月の高地の近くが比較的低密度であることも判明したということですね。うん、アポロミッションで採取されたサンプルが低密度だったんですが、それが局所的なものではなく月面全体の特徴であることが分かった。で今回の測定によれば月の近くの平均的な厚さは34から 43km となり、これまでの予想より10から 12km 薄いという結果ということですね。うん、でかつて地球の一部が巨大衝突によってちぎり取られて、その破片が月を形成したと巨大衝突質に支持するようなデータが出ているということですね。
うん、
はい、これもね、まあ、速報ですからね、
うん、
このデータからまたいろんなことがどんどん分かってくると思いますけどね。
重力マップって月の外から見えない中の地形がだいぶ分かるんですよね。地球でも恐竜の衝突のジュシュブルクの、
はいはいはい、
クレーターなんかもあれも重力マップで見つかったクレーターだし、
そうですね、
うん、そういう内部構造がこう地殻の構造が見えてくるっていうのが面白いですよね。
そうですね。たださっきも言った通りほぼ地表そのままだったっていうことあんまりこう埋まってるものはないみたいですね。
うん、
極端に、はい、
まあね、プレート運動とかで変わるわけでもないですから。
そうですよね。
そうなんですよね。
うん、
はい、次がですね、次も NASA の発表で、小惑星ベスタに溝状の地形があったということですね。これはドーンの観測結果ですね。溝状地形が、まあ、2つありましたということで、まあ、砂のような乾燥した物体が流れた後の典型的なようなものが1つということですね。それからクレッター斜面の V 字型のへこんだくぼみから葉っぱ状の堆積地に達しているというような地形があったということですね。まあ、別に水でできているわけじゃないんですけど、まあ、砂が流れた痕跡が観測されたということですね。まあ、すでに銅については今年9月にベスタを離れて次のターゲットでありますケレスに向かって飛行中と、まあ、これもねやっぱり大量の撮影がされてますんでね、どんどんどんどんいろんなことが分かってますよね。あの例のすごい高い山があったとかね、ありましたからね。
うん、
はい、次がですね、12月10日にハワイ大学の発表なんですけれども、連星系の話なんですけどもね、まあ、連星系 の星、要するに、恒星が誕生した時に、同じガスから2つの恒星ができて、お互いをぐるぐる回ってるんですけど、中にはですね、1光年も離れてるものがあると。一体そんな1光年、同じガスからできたものがなんで1光年も離れてお互いにこう、連星系として回ってるんだという話なんですけど、やっぱり3つ以上のものができると、どれか1個が吹っ飛ばされる。まあ、この間自由惑星ですか？
はい。
独立惑星。もともと太陽系みたいなところでできたものが、まあそのガスから惑星みたいなものだけがポツッとできるっていう、まあそういう考え方もあるんですけど、そうじゃなくて普通に太陽系みたいにこの惑星ができて、それが惑星同士の重力干渉で弾き飛ばされたと。いうのをこう一つそういう説が有力ですよというのをお伝えしましたけど、まあ同じように、3つ以上の恒星が存在すると、そのうち1個が吹っ飛ばされると。
うん、
それによって1光年以上離れた連星系になるというものもあり得ますと計算結果が出ましたということですね、
うん、
で例えばですね、太陽から最も近い恒星 4.3 光年離れました、リゲルケンタウルス、リゲルケンタウリですね、これも連星系なんですけど、2つ接近した連星系なんですけど、実は4分の1光年離れたところにもう1つプロクシマケンタウリっていう星があって、それも3つの連星系なんですよね。
うん、
これもだから、なんで 4分の1光年も離れたところに連星が回ってるんだと。
うん、
すごい距離ですよね。さっきのボイジャーの距離とかなんか話にならないぐらい距離なんですけど、うん、これもやっぱり3つの星はもともと一緒のガスで生まれたんですけど、最も軽いプロキシマケンタウリだけが遠く離れた軌道に飛ばされた可能性があると。
うん、
とね、リゲルケンタウリっていうんですけど、まあ、今まではケンタウルスアルファとかってよく言われたので、その名前で覚えてらっしゃる方が多いと思うんですけどね。これはケンタウルスアルファ星自体はですね、そのプロキシマケンタウルも含めた30連星なんですけども、まあ、A 星と B 星については 11AU、 11天文単位ですか、うん、だから地球と太陽の距離の11倍ぐらいの距離でお互いに回ってるんですよね。それに比べてこのプロキシマが4分の1光年、まあ、1万 3000AU、公転周期100万年、もうこんなに離れてるんですよね。だから、もともとは近くにあったのがやっぱり重力的に弾き飛ばされたんじゃないかっていうことですよね。
三角関係はなかなかうまくいかない。
ですね。一人、ね、肘鉄食らって、飛ばされていくと。遠くから見ると。ということなんですかね。
でもそれ見るとやっぱ重力って不思議ですよね。その距離で互いに影響し合える。
ああ、そうか。
周期100万年で回ってるっていうのもすごいですよね。その距離に離れてもやっぱり重力ってね、捕まってるってことですからね。
うん、
はい、次のニュースですね。次がですね、124億光年彼方の X 線ジェットを観測ってことで NASA。JAXA の共同発表ですね、124億光年彼方の超巨大質量ブラックホールから放射されている X 線ジェットを NASA の天文衛星チャンドラが観測して、最も遠い X 線ジェットを観測したということですね、
うん、
でまあ 初級地における X 線ジェットっていうのは、まあ、あまり観測例がないので、これは貴重な発見ということですね、まあ、もちろんそのいわゆるクエーサーと呼ばれる遠方銀河の巨大ブラックホールが高速で物質を飲み込むときに出るジェット。さっきのね、ジェットの話はさっきもしましたけどね。
はい、
このジェットの長さは少なくとも23万光年ですね。銀河系の直径のおよそ2倍もあると考えられて、クエーサーの片側のみにジェットが観測されることから、ほぼ地球に向かう方向に噴出されているということですね。
うん、
まあ、初期宇宙のね、その銀河形成、さっきも言いましたように、もうよくわかってませんからね。そういうののトリガーになるとですね。
最近こう遠くの天体がいろいろ観測されるされて、でいろんなものが見つかってるっていうニュースが多いですよね。
そうですね。
うん、
まあ、次のニュースもそうなんですけどね。
うん、
まあこれは12月14日ハッブルの発表なんですけど、130億年以上前に存在する銀河7つを観測したということですね。
おお。
宇宙誕生から3億5千万から6億年経った時の銀河ということで、 これが多分今のところまとまった数で観測できたのは初めてっていうことですね。
銀河団ではないんですね。
いや、まだ銀河団この時期が成長してませんね。
うん、
その宇宙誕生から、まあ、今その5億年ぐらいのところで最初の銀河ができただろうと言われてるんで、まあ、まさにこの最初の銀にできた銀河の頃のものっていうことですね。
うん、
まあ、今その初期銀河もそうなんですけど、いわゆるファーストフッサーですか、第一世代の星、
うん
うん、それから出てる光をなんとか捉えようという観測もされてますんでね、
うん、
宇宙誕生から36万年後 の、 そのいわゆる宇宙マイクロが背景放射ですか、
はい、
まあ、あれはすごい劇的な現象なんで、
うん、
あれはすごいよく分かってるんですけど、まあ、そこからいわゆる5億年ぐらい経って銀河が初めて形成された頃っていうのは観測されてるんです、うん、その36万年後から5億年の間っていうのは、
うん、
観測がまだ我々 の、 その手が届かない領域なんですよね。
ああ、なんかミッシングリンクみたいな。
そうそうそうそう、そう、うん。天文学者はそういう分からないところにダークなんとかってつけるのが好きなダークエイジとか言われてるんですよね。で、ジェームズ・ウェップとか、あとスピカとかそういう赤外線系のね、SLS 観測で、衛星観測でそれを狙っていこうとこうしてるわけなんですけどね。
うん、
とりあえずハッブルでもここまで迫れるということですね。
うん、
はい、宇宙科学関係はこんな感じですからね。次、ISS リポートですね。ISS の方は最初の打ち上げから12月18日現在で5142日経過しております。現在ですね、長期滞在エクスペディション34ということで、クルーは、ケビン・フォードコマンダー、オレク・ノビツキーロシアの飛行士、ケニー・タレルキンロシアの飛行士の3名が、54日経過、それから、クリス・ハドフィード飛行士、トーマス・マーシュバン飛行士、ロマン・マネンコ飛行士ロシアの飛行士の3名が12月21日から滞在開始の予定ってことですね。で、先ほど収録する直前に彼らに乗りました TMA-07A が打ち上がっていったと、うん、いうことですね、
うん、
で収録中になるかなと思ったんですけどね、ちょっと、収録の方が予定より遅れたんで収録直前に打ち上がっていったって感じですかね。はい、それで、まあ、ISS なんですけど11月22日にですね、アメリカの祝日、いわゆる感謝祭ですね、このため軌道上もお休みになったということで、日常的な報酬作業のほかは作業もお休みとして、七面鳥、マッシュポテト、リンゴとクランベリーのデザートなど、まあ、いわゆる伝統的なメニューを宇宙食で楽しんだということですね。
うん、
それから今日打ち上がりましたソユーズについては、先ほど言った通り21日に到着予定ということですね。希望の方なんですけど、希望は運用開始から1657日経過しております。ですね、実験の方は多目的実験ラックというのは水生生物実験装置で、メダカさんの微小重力実験ですね、
うん、
これが引き続き行われております。軌道上の微小重力環境で骨の代謝を詳細に解析することによって、微小重力環境で生じる骨の減少ですね、これのメカニズムに迫るということですね。それから溶液結晶化観測装置で、微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長機構とその完全性に関するその場観察による研究、ナノステップ実験の3回目の実験が行われまして、これが12月14日に3回目は終了しております。それから船外プラットフォームのポート共有実験装置で、5種類のミッション基準実験ということで、宇宙インフレータブル構造の宇宙実証で、袋状の膜材にガスを入れて膨らませて利用する超軽量構造物、インフレータブル構造物ですね、これの実験、まあ、転調はすでに終わりまして、この後は長期間運用を行って、その実用性を実証するということが行われていますね。それから船外活動支援ロボットの実証実験、レックス J でロボットの動き、レザー、まあ、紐でこう位置をコントロールするロボットなんですけど、これのロボット実証を行っているということですね。それから観測装置としては、地球超大気地球超高層大気撮像観測と、スプライト及び雷放電の高速速攻撮像センサー、それから、民生 ハイビジョンカメラ、ソニーのハイビジョンのビデオカメラそのまま乗っけてるんですけど、うん、これ の, あの宇宙空間での、民生機器がどれぐらい使えるかという暴露実験ですね。これも継続して行われているってことですね。はい、次、打ち上げ情報なんですけれども、ちょっとこれは配信間に合わないと思いますけど、今日収録してる、19日なんですけど、20日の午前6時49分日本時間ですね、アリアン5ロケットによります通信衛星の打ち上げがありますね、
はい、
それから KSLV はどうなるんでしょうね。
まあ、今年中は無理ですよね。
まあそれはまあ間違いなく無理でしょうね。1月上がるのかな。1月の打ち上げですね、なんかみんな TBD なんですよね、ロコットの打ち上げも、TBD になりましたね。それから中国の朝鮮 45B の打ち上げも、ロングマーチ 4B の、CBERS3 チャイナブラジルアース、レコナイサンスサトライトですね、中国とブラジルの、地上観測衛星、これの打ち上げも TBD になってますね。それから次のはオビタルサイエンスのアタッシュロケットアンタレスですね。これも TBD になってますね、
うん、
1月で TBD、 どんどんこれも12月に予定だったのが遅れてますね。それから次のプロトンも12月27日、まあこれはあれですね、ぶつかったってやつですね輸送中に、
はい、
はっきり1月中ではっきり予定が出てるのは我らが H2A の秘密衛星の打ち上げですね、IGS の打ち上げ、
うん、
12月27日の午後1時から午後3時30分、はい、あ、午後3時ちょうどですね。これがウィンドウになってますね、
はい、バッチリ日曜日の午後1という、
そうですね、
あの日帰りで見て帰ってこれる、
ああいい時間ですね。
ですけど、まあ大概飛行機はもう抑えられてますね。
まあそうですね、高速船で、
はい、
鹿児島から頑張ってくださいって感じですね。今回も日帰り挑戦する人いるのかな。前回はいらっしゃいましたけどね。
どうかな。
そうですね。それから1月28日ですね、インドの PSLV 衛星、の打ち上げが予定されてますね。それから1月中ってことで、アトラスロケットによります、NASA の、TRDS ですね。の警護機。TRDS ってのはデータ中継衛星ですね。日本も HTV とかでも使ってますし、ね、今までだとスペースシャトルとかがね、通信するのに使われてましたデータ中継衛星ですね。これの警護機が打ち上げ予定されてますね。日本時間の午前10時52分からの予定になってますね。1月30日。それから、ゼニットロケットの、C ロンチのインテルサート27の打ち上げについても1月中 TBD ですね。
やっぱあれですね、C ローンチもやっぱり着実に復活の、
そうですね、
もう一度は打ち上げをどんどん続けて、
ね、順調ですね、
出ますね、
はい。それから、プロトンがもう一つ1月中ってことで、アニック G1 という衛星ですね、KU バンドの直接ダイレクトトゥーホームテレビジョンブロードキャスティングですから、カナダのいわゆる放送衛星ですね、これの打ち上げがありますけど、これもちょっと TBD になってますね。はい、とりあえず1月中はこんな感じになってますからね。それでですね、毎年年末に重大ニュースをですね、リスナーの皆さんからご意見を集めまして、やっておりますが、ちょっと今年はですね、できるかどうかギリギリだったんですけど、ちょっとなんとかできそうな感じになりましたんで、募集期間がちょっと極めて短くて申し訳ないんですけども、この配信終了後から、次の収録予定がですね、一応12月26日に収録で、今年の最後の放送分の収録を予定したいと思いますので、12月26日の18時としますか、締め切りは。ね、12月26日の18時まで、今年の宇宙関係ニュースで気になったものをお寄せください。今まで一人ね、3件挙げてもらったんですけどね。まあ、とりあえず1、2、3番については、重み付けをせずにですね、純粋に足し算でいきたいと思います。今年についてはちょっとね、そうだ。それで連絡先をね、付記していただいた方につきましては、 番組ステッカーですね、これを、送り出したいと思います。今年の、宇宙ニュースの中で、それぞれ気になりましたニュース3つと、あと番組に対する、ご意見ご要望等を合わせて吹きの上ご応募くださいですね。まあ、メールが一番いいんですけどね、あの番組のホームページの方に、右側に番組宛てのメールをお送りするフォームがありますので、そのフォームの方から送っていただければ簡単かと思います。まあ、あのツイッター等で送っていただいても、集計はいたしますけどね、毎回あの集計した後にあの連絡先を送ってくださいというやり取りを毎回してますんでね、今年は送ってくださった全員に番組ステッカーですね、こちらの方を送りさせていただきます。ですね、今年についてちょっと私の方の本業がいろいろ忙しかったりトラブったりしてですね、まあ、それで年末スペシャルやるかどうかちょっと最後まで決心ができなかったんですけども、とりあえずやることにしましたので、どんなニュースがあったのか毎年リストを作ってるんですけど、ちょっとそこまでなかなか手が回らないんで、大変申し訳ないんですけど、あの番組 の、 あの公式ブログですか、こちらにあの 毎回その回のどんなニュースがあったか見出しをつけてますんで、それを1年分遡っていただければ1年間どんなニュースがあったか分かると思いますんで、ちょっとお手数をかけて申し訳ありませんけれども、番組公式ホームページのブログの方をちょっとずらずらっと見ていただいて選んでいただければいいかなと思います。皆さんのご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気づいているかと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いにしていく人がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。それでは次の配信が今年最後の配信となりまして、こちらについては年末スペシャルになります。それでは次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。